聖書を拝読いたします。本日与えられている聖書の箇所はマタイによる福音書8章5節から13節、マタイによる福音書8章の5節から13節です。教会備え付けの合格聖書ですと、後ろの方にあります新約聖書11ページになります。マタイによる福音書8章の5節から13節までお読みします。さて、イエスがカペナムに帰ってこられた時、ある百束長が身元に来て訴えていった。主よ、私のしもべが中部でひどく苦しんで家に寝ています。イエスは彼に、私が行って治してあげようと言われた。そこで百束長は答えて言った。主よ、私の屋根の下にあなたをお入れする資格は私にはございません。ただお言葉をください。そうすればしもべは治ります。私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵卒がいまして、一人の者に行けと言えば行き、他の者に来いと言えば来ますし、またしもべにこれをせよと言えばしてくれるのです。イエスはこれを聞いて非常に感心され、ついてきた人々に言われた。よく聞きなさい。イスラエル人の中にもこれほどの信仰を見たことがない。なおあなた方に言うが、多くの人が東から西から来て、天国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着くが、この国の子らは外の闇に追い出され、そこで泣き叫んだり、はがみをしたりするであろう。それからイエスは百束長に、行け、あなたの信じた通りになるようにと言われた。すると、ちょうどその時にしもべは癒された。アメン。本日はこの聖書の箇所から、石川先生を通して、百人隊長から学ぶというタイトルでメッセージをいただきます。古田先生、よろしくお願いします。
ハレルヤ。アメン、プレイザロード。Thank you, Jesus. Name of Jesus, Shalom. 本当に感謝いたします。どのようにして、感謝の気持ちを お一人一人にお伝えしたらいいのか、適当な言葉が見つからないほどでございます。私は高校3年生の時に、イエス様にお出会いして、そしてイエス様を信じて、それから、53年間、いや今71歳になりましたけども、本当にイエス様の恵みによって支えられて、こうして会いましていただきました。本当に感謝いたします。もうですから、もう晴れの時にはさらに大きな声でハレルヤーと主を賛美し、雨の時は今日は雨かと暗くならないでアーメンと言って神様に感謝する。曇りの時は曇りやという言葉がないから、まあその時はシャロームはどうでしょうか。シャロームというのは素晴らしい7つの言葉があります。平和、平安、平和、平安、安心、幸福、健康、繁栄、休息、この7つの意味が含まれている言葉でございます。シャローム。ですからハレルヤ、アーメン、シャローム。イエス様の皆を褒めたたえます。感謝いたします。今も証がなされましたけれども、本当に、妻と共に、伝道牧会の生涯を歩ませていただきました。その間2年間この愛するニュージャージーの地に導かれて、本当に良き、学びをさせていただいた。本当に、イエス様に感謝し、また、兄弟姉妹お一人一人に感謝します。今日初めておいでくださった方が礼拝に来られた、紹介されましたが、本当に嬉しいことです。どうぞ続いてこの教会にいらっしゃって、私も信じ、そして幸いな生涯に入れられたイエス様に出会っていただきたい。また、20年の間帰らせていただいてからもう約20年過ぎましたけれども、その間にですね、命に使わされて、そしてまた日本に帰られている多くの兄弟姉妹も、本当にいつもニュージャージーのことを覚えておいでになります。そしてまたその間、この教会でずっと 御言葉の真理に、この基づいて御言葉の真理に固く立って、本当に主と共に、先生方と兄弟姉妹たちと共に歩んでこられた、もう今日初めてお会いする方たちがたくさんいらっしゃるわけですけども、本当に嬉しゅうございます。そして、20年前、あの2年間、あの時にちょうど一緒でありました懐かしい方々に20年ぶりにお会いしました。20年と言いますと、それぞれまあ適当な様変わりもいたします。私はある時、エレベーターに入っておりましたら、エレベーターの上の、ね、あのカメラがあるんですよね。 そして画面が映ってる。そしてハッと見たら、頭の上がですね、この砂漠とまではいかなくても、荒野かのごとくに、草や木が枯れているようなですね、そういう人が映っている。不意づき、誰だ？それは私しか一人しかいなかったですね。そのように本当に、皆さん、真正面から見たらそんなにお分かりにならないかもしれませんけども、横からまた上から見られると、本当に私は私なりに、20年間様変わりいたしました。けれども、そういうわけで私はそれ以来ですね、本当に横を向いたりあっち向いたりしないで、まっすぐに前を向いて、前向きの人生に変えられた。本当に一緒に感謝いたします。こうしてですね、私は今日はもう限られた尊い時間でございます。今100人隊長から学ぶとですね、西堀先生から大は聞かれたので、別に大は特別になかったんですけども、大はやっぱないと大なしやと言われたらなるので、100人隊長から学ぶということに付けさせていただきましたが、100人隊長から学ぶことも多いけれども、西堀学ぶ先生から学ぶことも多い。本当に主に、感謝いたします。この100人隊長のこのことはですね、つい最近私が本当に、ああそうだな、そうだな、大切なことだなと教えられた一人の聖書の人物ですので、まあ、このところを読んでいただいたことでございますが、このところはですね、このマタイの8章と、そしてルカの7章の1節からのところに並行記事があるんですよね。ですからそういう時はその両方の箇所をね、読んでいきますと、さらにこうバーッとこう世界が開かれてくるのであります。中部の人が病んでいたということですよね。中部という病気は最近聞かないでしょ。病院に行っても中部という名前を聞きません。そして私はメディカルドクターに聞きました。それは今では中部ということを言わないで、脳梗塞後遺症と、そのようにですね、表現が一番適度なようでございますけれども、本当にこの百人隊長ですね、彼は異邦人でありました。ユダヤ人ではありませんでした。聖書の知識は少なかったでしょうけれども、イエス様からイスラエルの人々の中でもですね、こんな信仰、こんな立派な信仰は見たことがないとですね、イエス様から褒められたこの百人隊長でありますから、私たちはきっとね、学ぶことがあるんでしょう。ありますよね。この百人隊長の人柄とその信仰、本当にこうバランスの取れたと言いましょうか。本当に今日も先ほど聖書の丸めの時に少し話しましたけども、あの鳩ですよね。鳩はこちらに九本の風、第一風切り羽があり、右にも第一九本の風切り羽がある。鳥はですね、バランスがないと飛べません。本当に聖霊の賜物、聖霊の力と、そして聖霊の御、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。本当にこのようなですね、両面をのバランスの取れた、この器、キリスト者となってならせていただくならば幸いなことですよね。私はその百人隊長のこのことを読んだときにね、この百人隊長がイエス様、私は、ね、本当にあなたを私の家に このお入れする資格は、屋根の下にお迎えする資格はありませんと言って、ね、このところを読んでいくときにね、彼は100人隊長でありました。自分の下には100人の部下がいる、兵卒がいるわけでありますけれども、本当に主よと、イエス様のことを主よと呼んでいるんですよね。イエス様はこの前後を読んでいきますと、三条の水訓の後ですね、多くの群衆がイエス様の後についてきた、来ていたようであります。そしてイエス様は入られた最初の町はカペナウムであったと書いてあります。カペナウムというのは慰めの村という意味のある村でございます、でありますが、本当にそこでどんなに大きな慰めをこの百人隊長は得たでありましょうか。このその百人隊長のまずですね、謙遜な姿を私はこのところで見るのでございます。本当にあの聖アウグスチヌス、アウグスチヌスというね、聖者が本当に教会の歴史の中に現れましたけども、本当に大事なことは何ですかと聞いたときに、第一に謙遜です。第二は謙遜です。第三は何でしょうか。第三は謙遜です、とそのようにですね、言われた言葉が残っておりますけれども、またカトリックの新しく法で選ばれたフランシスコ法はですね、私は神の召使いの中の召使いですと、そのようにおっしゃってますね。本当に、教会がですね、本当にこの精神的な改革を忘れたならば、教会はただ単なる哀れな慈善団体になってしまうとですね、あのフランシスコ法という立派な方ですよね。本当に、そこにも謙遜な姿を見ることができます。また資生堂には池田森夫というですね、指導者がおりましたけども、本当にですね、このサーバントリーダーシップ、使えるしもべリーダーとしてですね、本当にこの支えるという姿勢ですね、一人の人を大事にする、一人の人を支えていく、本当に、そういうことを学んでいくときに、本当にこの百人隊長の姿から私たちは学ぶことが多いのでございます。ある時私は大きな教会の訪れました。そこには5人の牧者たちがいるんですけども、一人の先生が、うちの教会は客層がいいとかですね、そういう言葉を聞きました。本当に、またですね、聞いた話でありますけども、韓国には大きな教会がたくさんあります。その牧師たちが集まってきますとね、うちの教会には国会議員が何人、医者が何人とかね、そういうことの話題だということも聞きました。本当に私たちは百人隊長に学ばなければならない。いや、彼は彼なりの立場でですね、権威もあり、力もありですね、あったんですけども、百人隊長というのはね、このいろいろ調べてみますと、当時はですね、残酷な百人隊長もいたようでありますけどね、その中にはね、本当にね、ユダヤ教の影響、を受けるということは、旧約聖書のね、御言葉に触れるということでもありますよね。影響を受けて、本当にね、素晴らしい百人隊長もいたようであります。彼はその人ですよね。本当にね、ですからね、ルカの福音書7章を読んでいきますとね、この百人隊長はね、長老たちからね、本当にこう慕われ、そして褒められ、もうこの百人隊長はですね、私たちユダヤ人国民を愛してくれており、そして私たちのために街道まで建ててくれたと、ルカの7章に書いてますよ。そのようにしてね、本当にね、百人隊長はこのイエス様に、この前にそのようなですね、主よと言って、私はそんな資格はないものですけれどもと言ってですね、主の前に出ている、この謙遜な器であった。これが第一のポイントと言えるでしょうね。そして、私はね、家内がこうして今、元気で、癒されて、一緒にこの旅やってきましたけどね、もう、入院してるときですね、もうとにかく脊椎と骨盤にも癌がいってしまいましたのでね、医者からよく言われたことはね、絶対に奥様がね、転んだらダメですよ、尻餅をついたらダメですよ、尻餅、ね、それは骨折、家内の場合は骨折ではなく、骨がもうね、いかれてますから、 もう骨がくしゃっとなるというね。ですから、そういうことでありましたからね。もう退院しましてもね、足が弱ってますからね、しっかりとこうしてね、脇腹で片方を抱えてやって、そして、まあ、2週間、3週間、ずっとそういうことで足を強めるために、散歩したことを覚えておりますけどね、そして、近くに公園があります。公園のところには、60段の階段があるんですよね。その階段を、上がって降りるというね、そういうことも一緒にしたりして。それで、ね、ある一人の方がね、階段を降りるときにね、上から下に降りないで、後ろ向きに降りるという、これも体に、健康にいいんですよと、それ聞いてね、私はそれを実行しました。真ん中にはですね、手すりがね、ありますから、手すりを持ちながらね、最初はね、黙ってね、こう下がって降りとった60段でありますからね、黙って降りるのもあれだからって、ね、私はある時からね、降りながらね、石が誠よ、下に、下に、へりくだれ、へりくだれって言ってですね、階段を、降りておったんでありますけれども、本当に、そのようにして私たちは、本当にですね、主の前にしもべとして、そして、兄弟姉妹を愛し、家族を愛し、友を愛し、本当に、主に仕えていきとうございます。第一のこのポイントは、謙遜の器であった。第二のポイントは、愛と憐れみの器ですね。百人のうちの一人のしもべですよ。一人ぐらいというね、ことを百人隊長が言っても、別にその当時、不思議なことではなかったでしょう。しかし、この百人隊長はね、その一人の人、一人のしもべですね。その一人のしもべをね、本当に愛して、憐れんで、そして、助けてやってください。そして、もう、主の前にこの出ているんですよね。それは、マタイの9章のところにね、イエス様が、イスラエルの主は、イエスは、イスラエルの町々、村々を巡り歩かれて、そして、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。群衆は、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れているのを見てかわいそうに思われたとマタイの9章の終わりに出てきます。かわいそうに思われたというあの言葉は強烈な強い腹渡がえぐられるような強烈な同情心を表す言葉なんですね。本当に、この百人隊長はね、一人のそのしもべを愛して、そして本当に、憐れんで、そして、死の前に、最初は、ルカの七章を見るとね、長老をまず送りましたよ。長老を送り、そして、イエス様がさらに近づいて来られるとね、今度は友人たちを送ってね、とにかく、私の屋根の下に入れる、お迎えする資格はありません。言ってるんですよね。で、マタイの発祥を見るとね、イエス様が、この百人隊長が直接イエス様にパッとお会いしたかのように見えますけどね、そうじゃないんですよね。まず長老を送りました。そして友人たちを送りました。イエス様、あなた様を私の屋根の下にお迎えする資格は私もありません。ただお言葉をください。ただお言葉をください。そうすればしもべは癒されますと。ルカの7章を言いますとね、必ず癒されますと書いてあるんですよね。本当にそのような、この百人隊長、なんと素晴らしい器でありましょうか。愛と憐れみの器ですね。私は天に召された松見睦夫という先生、福音十のね、属しておられましたけども、その先生が召された後、奥様が、先生どうぞ、主人のスーツを着てやってくださいと言って、いただいて、これ、松見先生、松見と書いてあるんですけどね、松見先生がね、いろいろ、こうね、日本の、回られてね、本当にある時おっしゃったことあります。わしはな、ただクリスチャンというだけでは、信用せんようにしとるんじゃ、ということを言われたことがあるんですね。ですから本当に、私は、イエス様を信じて、洗礼を受けました、何年も受けましたってね、それは感謝のことですけども、いつでも主の前にね、主の前に、本当に、この、砕かれ、減り下って、この、イエス様の心を、 心として、そしてこの主の前に出ていく、そういうですね、姿勢を私たちは生涯忘れてはならないのでございます。牧師たちが集まりますとね、時には強制報告ね、そういったこととかですね、そういったこの目に見えること、私の教団はこう、私の教会はこう、私はね、皆さん日本からいろいろ来られた方、日本の教会をバックにして来られた方たち、ある方たちは日本キリスト教団 NCC 関係の出身の教方もあるかもしれません。ある方は JEA と言いましょうか、日本福音同盟福音派の教会、ある方は ペンテコステ、ね、NRA という日本リバイバル同盟とありますけれども、そのような背景の方もあるでしょうね。そしてまたカトリック教会の背景の方もあるでしょうですね。みんな私たちはね、何々派であるとか、私は何々派であるとか、そんな派は大切ではない。一番大切なのはこの派だけで十分です。ね、よく噛んで、よく食べて、よく噛んで、ね、そして長生きしてくださいね。本当に、何々教団、何々派ではなくしてね、本当に、この主の前にどのような器であるか。私は、大阪、ケジクコンベンションに、第1回目からずっと出てまいりました。なんと今年の2月の、毎年ね、3人の講師が立てられる。二人は毎年外国から、一人は必ず日本から講師が立てられるんですよ。今年の2月、大阪ケジクコンベンションの日本人の講師は、マナブ先生のお父様でございました。お父様と私は3日間、幸いな交わりを持たせていただいたことでございますけれども、本当にですね、この、私たちは、ケジクはですね、あなたはですね、クリスチャンですかというね、そういうね、ただ質問ではなくてね、あなたはどのようなクリスチャンですかというとが問われる。これが、まあ、大阪、そのケジクコンベンションの、まあ、一つでもあるんですよね。でありますから、本当に私たちは主の前に、どのようなこの歩みを、の嘘をさせていただいているだろうか。本当に、もう至らない、それこそ死がない、傲慢なこのものではありますけれども、ただ、主の憐れみによって、こうして今まで歩ましていただいた、イエス様の恵みを感謝します。先週の日曜日は、コロラドの、アメリカ人の教会でご用させていただいたんですね。まあ、それこそジャパニーズ・イングリッシュでね、その教会はグレイシャス。セイビア、ルーランチャーチという。ねえ、もう恵み深い、グレイシャス。いいですね。本当に、この恵み深い、憐れみ深い、このイエス様によって、私たちは今、支えられ、生かされていることを主に、感謝したいですよね。旧約聖書を見ますとね、昔は雷病と、今は雷病と言いませんけども、ハンセン氏病と言いますよね。ハンセン氏病になった三人の人物が出てくるんですよ。その一人は、モーセのお姉さんのミリアムです。ね、ハンセン氏病になりました。その原因は、妬みです。妬みです。そしてまた、この、しもべのあのゲハジですね。エリシャのしもべのあのゲハジ。ゲハジはね、貪欲のために、ハンセン氏病になってるんですよね。そしてもう一人は、南王国ユダの王、ウジヤですよ。ウジヤは、傲慢のためになってる。ですからこのようなですね、妬み、貪欲、傲慢ですね。こういったことから本当に、清められたいですね。本当に、私はね、20年前書いたときに、大川つぐみ先生ね、いろんな集会で、大きな集会でお会いしますけども、大川つぐみ先生、最初会ったときに、石川先生、垢抜けしてるね、と言われた。入浴帰りだから。私は、この度ね、20年ぶりにね、もう一度清めていただくために、ニューヨークに、ニュージャージーに戻らせていただきました。本当に、このような妬み、貪欲、傲慢からも本当に解放されたいですよね。私と一緒に進学校で学んだ一人の先輩の器はですね、ある時夢を見たという、するとね、主がね、 三つの火を消しなさいと言われた。三つの火とその最初の火はね、避難の火。避難。避難の火を消しなさい。今度は否定。否定の火を消しなさい。そしてもう一つは、比較の火を消しなさい。私たちは比べるんですね。そして、喜んだり、優越感を持ったり、または落ち込んだりするんですよね。ああ、そんなことからも本当に解放されたいですよね。聖霊様は助け主、慰め主であります。本当に私たちはですね、あなたも私もナンバーワンではないかもわからないけども、オンリーワンですよ。あなたは私の前に高価で尊い、私はあなたを愛していると、イザヤ書のあるではありませんか。で、あなたは私の前に高価で尊い、このようなものでも、イエス様の十字架の御血使用のゆえに、私たちは罪を許され、清められ、天の御国、天国の国籍を持つものとされた。なんと幸いなことでありましょうか。本当にこの福音を伝えていくために、本当に一人の人、一人の傷つき、一人の悩み、苦しみ、悲しみ、涙の中にある人をですね、本当に祈って、支えて、尋ねて、祈って、励ましていきたいですね。私はもう71になりましたから、もうそういう面で退職させていただいて、これからね、本当に病気の人、またそういった人をね、こちらから尋ねていって、お祈りさせていただいたりね、そうして本当に使いさせていただきたいと思います。さて、この百人隊長は、第一に謙遜の器であった。そして第二に愛と憐れみの器であった。そして第三、これがこの鍵になる言葉であります。鍵になる言葉であります。それは、御言葉の言葉の権威と力を信じた信仰。御言葉、ただお言葉をください。ただお言葉をください。これでありますよ。ですから、本当に百人隊長から学ぶ。そして、この中心のもし、題を聞かれるならば、御言葉信仰ですよ。これは聖書信仰ですよ。聖書信仰、私は聖書的だ、福音的だ、私は聖書信仰だと言って、大きな声で口で言うことが聖書信仰ではなく、本当に命をかけて聖書の御言葉、誤りなき神の御言葉である聖書を本当に信じていくこと。素直に、幼子のように、御言葉を信じていく。これこそ本当に、ただ、主よ、お言葉をください。そうすれば、しもべを癒されます。ただ、お言葉をください。本当に、この信仰を、イエス様が、立派な信仰だと、褒められたんですよね。その証にも、家内の証にも書いてありますけども、癌の病の中でね、詩編の91編、そして詩編の103編の1節から5節をね、家内が与えられていた。私はね、本当にもう毎日毎日ですね、この去年の夏暑かったですよ。毎日ね、娘の目にね、弁当を作ってもらって、そして弁当を持って、ちょうどランチの時にはね、カナエの部屋に入って、まあ一緒に食べて、そして、カナエが夕食を食べるのを見届けて、家に帰る。これをずっと、まあ、繰り返して、おったわけですけどね。本当に、石川さん、この左の肺はこうだけども、そして、水がちょっと少なくなってきたけども、今度はこちら右の方の肺がね、水が今どんどん今ちょっと増えていってます。そして前よりもさらに、がんが大きくなってますって、そういうことも言われますとね、本当にもう心配と戦いでしたよ、ね、本当にそういう中でね、御言葉を与えられたという御言葉91編をね、その読んだですよ。するとね、終わりのところにね、彼を長い命で満ち足らせという御言葉が出てきたんですよ。あ、長い命で満ち足らせと、あ、これは長寿、これは、あ、家内の命は主は憐れみの上に支えて保ってくださるのか。その御言葉を握ったですよ。その御言葉を私は握った時から、神様は私のうちにね、慰めとまた希望と平安を与えてくださった。御言葉信仰、これが百人隊長の 信仰だったんですよ。ただお言葉をください。ただお言葉をください。御言葉にどれだけの大きな力があるかということをですね、本当に知っていただきたいのであります。この家内のがんがですね、この分かった時に娘たちはこの泣きました。その時に彼は言いました。どうしてそんなに泣くの？イエス様に失礼じゃないの？ね、たとえ死んでもね、イエス様のところに、天国に行くんだろうと彼は言ったわけですよ。で、どうして、私は、彼が言いました、子供たちに、私はね、この世の視点だけで考えてはいないんだ、永遠の視点で私は考えているよということで、カラエはよく言ったんですよね。もう私にはね、医者はね、1ヶ月か2ヶ月かと言われましたからね、もう お葬式の準備をね、考えざるを得なかったですよ。そしてね、東京から駆けつけてくれた長女が帰るときにね、もう1ヶ月か2ヶ月、あなたが今度来れるときにね、もうお母さんの命はどうかもわからない。その時は奏楽してオルガン弾いてくれるかと、そこまで追い詰められとったんです、一時はね。本当にそういう中でもね、この家内は、まあ、御言葉をね、握ってくれた。私も、いや、もう御言葉を握る以外ない、もう主により頼む以外ない。多くの方に祈っていただいた。感謝です、感謝です、本当に感謝します。ありがとうございます。感謝します。そしてね、本当にもう最後の最後は、もう聖書の御言葉を握ることですね。そして信仰を持って御言葉を離さないで、そして本当にがん細胞に向かってね、この天国にないもの、エデンの園になかったもの、天国に、このないものは受け入れない。受け付けない。カナエはね、ガンと言われてもね、ガンとして受け付けなかったですよ。そして、本当に聖書の御言葉にあるようにね、この悪魔に立ち向かいなさいと書いてあるでしょ。ね、ヤコブ書にも書いてありますよ。ね、ペテロの手紙にも書いていますよ。悪魔に立ち向かいなさい。本当に神様からのものでないものは受け取らないというね、そこでもう戦った。もうガンがあまりにもそのようなガンですのでね、神様、あなたの御心がなりますようにというね、ただもうそんな祈りだけではもうどうにもならなかったんですよ。本当にこの立ち向か、そしてまあ、主の憐れみの中で痛みが消えたということを家内から聞いたときね、本当に嬉しかったですよ。にもかかわらず、家内は娘たちに、子供たちに言っておりました。たとえ、ね、私が死んでも、ね、それは、ね、より優れた故郷、ね、ヘブル書の11章に読んでくださいね、より優れた故郷とか書いてありますよ。A better heavenly country という英語の言葉が出てきます。また、より優れた蘇りという言葉で、A better resurrection という言葉も出てきますよ。より優れた。ね、召されることは、ね、召されるときは、より優れた命、より優れたこの天の故郷に帰ることなんだ。だからね、本当に、この泣かないでね、ということをね、そのようによく言っておりましたけども、本当にそういう中でね、この主の憐れみの中で支えられて、今日こうして、共に二人で、来させていただいたこと。百人隊長が、もうただお言葉をください。その御言葉の権威と力。御言葉の権威と、その語られたお方は天と地の創造者、唯一の誠の生ける神ですね。本当に私たち全人類を贖うために置いてくださって十字架の上にかかり、三日目に、この三日間、この墓に葬られ、三日目に死から蘇られたお方、私はイスラエルの旅に、団長として3回行きましたけども、イエス様が葬られたというその墓のところに行きますとね、He is risen, He is not here と書いてありますよ。その、ね、ボードを見ることができますよ。イエスは蘇られた、ここにはおられない。そうです。イエス様は今も生きておいでになる。そして聖霊様は助け主、慰め主として、本当に私たち一人一人と共においでになる。今は本当に、 の働き、使徒行伝のもう29章の時代と言っていいでしょう。28章で使徒行伝は終わっていますけれども、聖霊様は助け主、慰め主として、私たちをと共においでになりですね。イエス・キリストは昨日も今日もです、明日もいつまでも変わられないお方と、ヘブル書の、ね、書いてありますよね。13章の 6節ですか、ね。イエス様は変わられない。こんなお方、こんな救い主、主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒しと、イエス・キリストは救い主、癒し主であられる。私はこのフルゴスペルを信じています。どこから？聖書からです。聖書が何と語っているか、聖書が何と語っているか、これを素直に、正直に素直に開いて、御言葉を読んでいくですね。本当にそして、幼子が、母親にですよ、にすがるように、信頼して無条件ですがるように、本当に、イエス様、イエス様と言って、御言葉でしっかりと主から語られたお言葉ですからね、そのロゴスなる言葉がもう本当に祈っていきますとね、もうこの霊馬となって、わっとね、御言葉が入ってくる。彼をね、長い命で満ち足らせ、あの時はね、もうロゴスになる神の御言葉がもう霊魔のごとく、私の中に入ってきたんでしょうね。ガッと私はその御言葉を握りました。私は53年前、イエス様を信じた時にね、その夏、もう2ヶ月のうちに、証明の御言葉を与えられたんですよ。その頃まだ文語体の聖書でした。テモテ後書第2のテモテ後書の4章の5節でした。されど汝は何事にも慎み、苦しみを忍び、伝道者の技をなし、汝の務めを全うせよと、御言葉をいただいてから、今日まで53年間、本当に、共に歩ましていただいたことでございます。ほじゃ20年間、ね、どうでしたか。いろんなことがありました。戦いもありました。喜びも悲しみも、ね、涙も、そしてまた本当に主の祝福もいろいろとありました。すべてのこと感謝です。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることですと。あのテサロニケの第一の5章の16、17、18に書いてあるではありませんか。聖書信仰とはその御言葉をその通りに受けて、その通りに信じて、その通りに感謝して歩むことであります、ね。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。感謝しましょう。すべてのことは感謝しましょう。感謝して感謝して感謝していくときに、天の窓が開かれて、あふれるばかりの恵みが注がれる。これが聖書の法則であります。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。パワーですよ。パワーですよ。パワーですよ。聖霊の油注ぎですよ。これは、聖霊様は信ずる者のうちに内住してくださる。これそうです。聖書が語っていますね。しかし聖霊の力は、油注ぎは、本当に求めて、元信じて、求める者の上に注がれる恵みであります。本当に信じて、聖霊様の上からの油注ぎが豊かにありますように。ロマ書の8章の28節には、神は神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された者のためには、すべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っている。と、パウロは言っているでしょう。あれは、ロマ書の8章の28節は、ロマ書の鍵になる言葉ですよ。もう真珠のような言葉ですよ。ね。本当にイエス様を愛して、イエス様にお従いしていくときにね、本当にね、もうすべてのことが益にされる。今はね、この事情、この状態をね、肉的には、感情的には、喜ぶことができないこと、いろいろ起こってきますよね。しかし、その中で、主を賛美して、賛美と感謝、これですよ。賛美と感謝ですよ。感謝と賛美ですよ。これをやってください。これを続けてください。天が開かれていきますよ。本当に。ですからね、家内がこのようにして祈られて、主の憐れみで、癒されて、この度一緒にこの懐かしい、ニュージャージーのね、日本語キリスト教会を本当に感謝の気持ち、祈っていただき、支えていただき、また交わりをさせていただいた、このことの感謝の印として、じゃあちょっと遠いけど行こうか、 っぱり来なさい、行こう、言って、まあ、二人で、こちらに、この度、コロラドの方から来たわけですけども、本当にね、そして癒されては感謝ですけれどね、しかし、その一番大切なことは、ルカの10章の20節にありますよね。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって、喜んではなりません。ただ、あなた方の名が、天に書き記されていることを喜びなさいとイエス様おっしゃいました。あなたの名前が、名が命の書に記される、天に記されるということ。すなわち本当にイエス様を救い主として信じて、神の子とされて、そして天国の国籍を持つ者とされる。これに勝る、これこそ、魂の霊の救いこそ最大の奇跡でありますよ。本当にこのことを主に感謝しましょう。もう時間がもう来ましたので終わりたいと思いますが、もう感謝、感謝、感謝であります。もうですからね、先ほどいい歌でしたね、献金の時にね、あの続きも あって私もよく歌うんですよね。感謝と喜びを今主の前に、今主の前に、賛美の生贄を今主の前に捧げよう。イエスが流された血潮で清められ天に私の名が記されている喜び。ご存知の方一緒に歌いましょうか。感謝と喜びを今主の前に、今主の前に、賛美の生贄を今主の前に捧げよう。イエスが流された血潮で清められ天に私の名が記されている喜び。天にあなたの名が記されている喜び。ハレルヤー、ハレルヤー、プレイザロード。In the name of Jesus, God bless you all. God bless you all. God bless everyone of you here.In the name of Jesus, praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. 感謝します。